京都は烏丸上条町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。10月も最後の週になって、朝晩ちょっと寒い日が出てきましたね。各地で紅葉の便りが届く季節となりましたけれども、京都でも山沿いの木には、種類によって違いますが、ちょっとずつ色づいてきたものが見られるようになりました。あとはもう11月に入ってね、ぐっと冷え込むと色鮮やかな紅葉が期待できますね。今年は梅雨がね長くって、そして真夏もそんなに猛暑ではなかったので、今年のもみじはちょっと期待できそうですよ。さあ、それでは京都の秋の行事お伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。10月30日金曜日から11月8日日曜日までの10日間、非公開文化財特別公開が始まります。受付は午前9時から午後4時までとなっています。京都市内と京都府木津川市の寺社仏閣全21箇所で行われて、普段は見ることのできない文化財に出会えます。例えば一休さんがいたという大徳寺の真珠庵ですとか、和歌を今に伝える冷泉家の住宅、東山の法然院や長谷川等伯の襖絵で知られる智積院、それから国宝の五重の塔がある木津川市の懐柔泉寺など、見応えある文化財ばかりです。1箇所800円です。お問い合わせは古文化協会へどうぞ。電話 075-561-1795 番です。この非公開文化財特別公開については後ほど詳しくピックアップのコーナーでお届けします。次に11月の1日日曜日には猪子祭り、猪子祭が行われます。十二支の一つ、イノシシを祀る五王神社さんで、平安時代、イノシシという字を書いて、イノ月、イノ日、イノ国に行われた宮中でのイノコ餅をつく神事を今に再現するものです。平安装束に身を包んだ人々が、後ほど、御所へ行列をして出来上がったお餅を献上します。詳しいことは五王神社さん、電話075-441-5458番、441-5458番へどうぞ。この猪子祭について過去の写真が京フォトにあります。そちらもご覧ください。嵯峨野の大覚寺で嵯峨菊展が開かれます。こちらは11月の1日日曜日から30日の月曜日まで、時間は午前9時から午後4時半までです。江戸時代に品種改良が進んだ古典菊の一種嵯峨菊は、お茶で使う茶筅を立てたような花びらが、細長くてとても可憐な珍しい菊です。下から753と、七五三というね、花の数をおめでたい奇数に揃えた七五三仕立てというのが有名です。こちら嵯峨菊展ではおよそ500鉢が並ぶ圧巻の景色が見られます。お問い合わせは大覚寺、電話 075-871-0071 番へどうぞ。11月の3日火曜祝日には、伏見区の城南宮さんで曲水の宴、曲水の宴が行われます。緩やかに曲がりながら流れる小川のほとりに、平安貴族の姿をした歌人、歌人が座って、上流から流れてくる杯が自分のところに流れてくるまでに和歌を読むという風流な遊びを再現します。時間は午後2時からです。なお当日はこちらの神宴が無料で公開されます。お問い合わせは城南宮、電話 075-623-0846 番へどうぞ。以上ヘッドラインでした。さて、ここからは1ヶ月ほど先の催しをお伝えする京都先取り情報コーナーです。来月と、そして師走のね、京都の、年の瀬なんかを感じられる行事などもお伝えしていきたいと思います。まず西陣の千本釈迦堂で 厄除けの大根炊き、大根炊きと書いて大根炊きと読みます。この行事が行われます。こちら12月の7日8日の2日間午前10時から午後4時までです。12月の8日にお釈迦様が悟りを開いたことにちなんだこの行事、梵字が書かれた大根には2日間で5000個用意されます。千本釈迦堂さん、電話は 075-461-5973 番です。次に三宝寺さんでも厄落としの大根炊きが行われます。こちらは12月の5日から7日までです。こちらではオリジナルの柚子のご飯、柚子ご飯も人気があります。山深いところにありまして、遅めの紅葉も楽しめます。お問い合わせは三宝寺さん、3つの宝と書きます。電話 075-462-6540 番です。そして京都のね、師走の風物詩となりました嵐山花灯籠、こちらは12月の11日から20日にかけて今年は行われます。時間は午後5時半から8時半までです。初冬の嵐山を安頓の炎明かりで照らし出すイベントでして、竹林、竹のね、小道を歩いてみたり、また渡月橋などが美しくほのかな明かりで浮かび上がります。また期間中、嵯峨野の名所旧跡も夜間拝観が行われます。京都の冬の人気イベント嵐山花灯籠、ぜひお楽しみください。以上、先取り情報でした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は先ほどお伝えいたしました10月の30日から始まる京都非公開文化財特別拝観についてお伝えしましょう。普段は公開されていない寺院や神社の建築やお庭などが見学できる特別拝観、関西学生古美術連盟の協力で大学生によるガイドも好評ですね。期間中は予約なしで拝観できるというのも人気のこの特別拝観なんですけれども、では今回公開されます21箇所全部ご紹介していきましょう。まず今回のこの授業としては初公開となるところが5箇所あります。東山二条にあります大蓮寺、大きなハスと書きます。大蓮寺さんは重要文化財の薬師如来像などがあります。また同じく東山二条にあります西宝寺さん、西の方、方角の方と書きます。西宝寺さんでは本堂のほか豊臣秀吉の像などが公開されます。泉入寺山内にあります秘伝院さん、悲しい田んぼと書きます、秘伝院さんでは快慶作の阿弥陀如来像が、また東福寺の山内にあります東光寺さん、東の光と書きます、東光寺さんでは北条庭園などが公開されます。また初公開5つ目になりますね、木津川市にあります海獣泉寺さん、海に住む山の寺と書いて海獣泉寺さんと言います。こちらでは国宝の五重の塔がご開帳されます。この海獣泉寺さん、木津川市ということで京都と奈良の県境あたりに位置するんですけれども、こちらのお寺はもう大変素晴らしい文化財をたくさんお持ちですのでね、この機会にぜひ足を運んでみてください。さてこの他のスポットもご紹介していきますね。もうこのね、事業非公開文化財特別拝観ではもうおなじみとなりました上賀茂神社さん、そして下賀茂神社さん、東寺の五重の塔ですとか知恩院の三門、智積院さんもね公開されます。また黒谷さんとね地元で呼ばれてます幕末ファンの人がねよく訪れる今回光明寺さんですとか、谷崎潤一郎が眠る法然院、あと紫式部が住んでいたと言われているね場所に後で建てられました廬山寺、それから和歌の家であります霊泉家、そちらの住宅も公開されます。ただですね、この公開10月の30日から11月の8日という期間にはなってるんですけれども、霊泉家は10月の31から11月の3日まで この4日間の公開になっています。ご注意ください。また谷崎潤一郎のね、眠っている法然院、こちらも11月の1日から7日までとなっています。ちょっと変則のところがありますのでご注意ください。さあ、この他ですね、大徳寺では本坊が公開されます。それから一休さんがいらした真珠庵という塔頭も公開されますよ。そしてこの他は堀川寺の内にあります自住院さん、慈しむ受けると書くんですが、自住院さん、こちらはずっと皇室の女性を住職に迎えてきた門跡寺院さんです。こちらも公開されますね。それから神宮道にあります少年院さんのね、山内にあるお寺尊勝院、尊敬する勝と書きます、尊勝院さん、こちらは本堂が公開されるんですが、この本堂は極彩色が施されていて、桃山時代の趣を今に伝えるとても美しいところです。また泉涌寺の本堂ですとか、仁和寺の金堂と、そして観音堂も公開されます。それから仏教大学宗教文化ミュージアム、こちらも公開されて特別展が見られることになっています。ざっとご紹介したんですが、全部で21箇所公開されます。料金は1箇所800円です。中高生は400円となっています。時間は午前9時から午後4時までです。なお、この特別拝観事業自体は、10月の30日金曜日から11月の8日日曜日までとなっていますが、先ほどお伝えしましたように一部ね、期間や時間が異なるところもございます。霊泉家とかね、法然院とかに行きたい方はちょっと、チェックをしてから行ってください。お問い合わせの電話番号ですが、京都古文化保存協会、電話075-561-1795番、561-1795番です。こちらに事前にお問い合わせになってからお出かけになることをお勧めします。今回は非公開文化財特別拝観についてお伝えしました。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。さあ、もう来週は11月ですね。京都はもう紅葉のシーズンに突入します。このもみじの色づきについてなんですけれども、1日の最低気温が8度以下になると紅葉が始まって、そして5、6度以下になりますとぐっとこの色づきが進むと言われています。天気予報によりますと、来週あたりから朝の最低気温が10度以下になる予想が出ていますので、もみじの色づきもね、ぐっと進むといいですね。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。